よっしゃ、24章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も日曜勝手を感謝いたします。主よ、私たちの中で刻んでください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
ヨシアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、その頭たち、裁き司たち、司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立ったとき、
シェケムに集めた。このシェケムはアブラームがカルデアウルから出て最初祭壇を築いたその場所であります。だからもうカルデアから神様の啓示を受けました。それで自分はユプラテスを渡って、それでシェケムに入って、シェケムで自分の過去すべてをね、主に告白し、それを生贄にし、燃やした場所、そこはシェケムです。いろいろありました、シェケムにね、けどシェケムはこんな場所です。それでみんな集めました。リセス。
ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神主はこうせられる。あなた方の先祖たち、アブラハムとナホルとの父テラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。
この他の神々、このテラビブですね、テラビブ、それを、持ってきた、ラケルが持ってきたんでしょう。テラビブということは小さなこの、つまらないもの、テラビブという名前の、その意味はね、つまらないということ。小さなものです。ポケットに入れて占いをしたりする、そのようなテラビブです。それをこの他の神々だと、そこシェケムで何があったんですか。このヤコブの一人の娘、それが犯された場所ですよね、ディーナという。それでいろいろありました。そこの人々を割礼をさせて全部殺し、その恐れがあるから、そこにテラビブとかそれを全部葬った場所がシェケムです。だからシェケムということは罪を葬る、シェケムにはエバル山とクリシン山があるんですね。この呪いと祝福、エバルは呪い、クリシンは祝福を宣言する、そのような場所でした。だからそれを罪を葬る、そのような場所、空城を葬る。三節。
私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増し、彼にイサクを与えた。ついで私はイサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセイルの産地を与えて、それを所有させた。ヤコブと彼の子らはエジプトに下った。
だからイサク、ね、笑いというものを与えたんですね。だからシェケムにそれを葬って、罪が許され、それでイサクが与えられ、またイサクとそのイサクはヤコブとエサオが先ですけど、後ろに書いてあるね。エサオは何を選んだか、物を選んだ。レンズ豆一皿で長子の権利を売った。だからつまらないテラビムと同じよね。レンズ豆一皿で長子の権利を放棄した。そのエサウ、エサウにはその場所セール産を与えたと。 ね。だから物質主義というね、エバル、このセールさん、コセス。
それから私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がその真ん中で行った通りである。その後あなた方を連れ出した、
だからアブラム、イサク、ヤコブですね。アブラム神様、イサクの神様、ヤコブの神様。ヤコブが行ったところはそのエジプトでした。しかしエジプトから主が彼らを救い出した、6節。
私があなた方の先祖たちをエジプトから連れ出し、あなた方が海に来たとき、エジプト人は戦車と騎兵とを持ってあなた方の先祖たちの後を追い、足の身まで来た。
だからアブラムが選んだ神様、このような偉大な神様。7節。
あなた方が主に叫び求めたので、主はあなた方とエジプト人との間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ、彼らを追われた。あなた方は私がエジプトで行ったことをその目で見てから長い間荒野に住んだ。それから私はヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたからである。
ここで私はということね。私は彼らをあなた方の手に渡した。あなた方はその地を占領した、私が、これ全部ヤウェですね。神様、イスラエルの神様、アブラムの神様、イサク、ヤコブの神様がそれを与えた。あなたの前から彼らを根絶やしにしてからである。選びよ、選び。このバビロン、カルデアウル、つまらないものを捨てて、ユプラテスを渡って、その罪をシェケムで全部燃やし、またヤコブの家族はそこにつまらないものを全部葬った。しかしこのヤコブのお兄さんであるエサウはつまらないものを選んだ。つまらないもの、それが中心のテーマよね。そしてセールさんに自分を守るためにこのね、天然要塞というようなものそこに行ったね。けどエドム、そのアマレクは滅ぼされるんですね。しかしこのヤコブの家族は全部どこに行っても主がこのね、巨人のシオンとそのアナク人たちをね全部征絶する。主が顔を当たらす、主が公開を分け、そのような素晴らしい主、そのことですよね。つまらないもの、素晴らしい主、グレイト神様。九節。
それからモアブの王チポルの子バラクが立ってイスラエルと戦い、ベオルの子バラムに人をやって彼を呼び寄せ、あなた方を呪わせようとした、
これ呪いができないんですね。守る方がヤウェ主。十節。
私はバラムに聞こうとしなかった。彼はかえってあなた方を祝福し、私はあなた方を彼の手から救い出した、
呪いのところか、その祝福に変えたのは主だと、だから私たちがつまらないものを捨てて、罪を捨てて、葬って、燃やして、そこを選んだ時、こんなに主は呪いを祝福に変える。ジーセス。
あなた方はヨルダン川を渡ってエリコに来た。エリコの者たちやエモリ人、ペリリ人、カナン人、ヘテ人、ギルガシ人、 ヒビ人、エブス人があなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡した、
うん、このように7族を全部主が渡した、ね、12節
私はあなた方の前にクマバチを送ったので、クマバチがエモリ人の2人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、またあなた方の弓にもよらなかった、
うん、クマバチ、クマバチがどれぐらいあったかね、国を滅ぼす、そのような戦いですね。主がされたんです。独立戦争の時にもね、鉄砲2門しかなかったけど、1門はもうこうね、解体していった、ね、鉄砲1門で、ね、一つの国をボン撃ったら一つの国が消える。これはイスラエルの独立戦争ですね。主が戦った。主が、ね、13節
私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている、
うん、じゃあこの私たちが主を選んだ、主を選んだ私たちに、私たちが掘らなかった井戸、建てなかった町々、その全てをタダでもらったよね、うん、本当に今この土地とかこれを考えてみるとね、全部主がされたんだよ、全部主が。14節
今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい、
うん、だからこんなに偉大な主が今はこのように、素晴らしい生活ができるようにしてくださった。だから主の願いは何、無垢、ね、無垢、空城ですね、この無垢にあったエジプ、このユプラテス川の無垢にあった、うん、まだエジプトにあるいろんな神々、つまらないもの、つまらないもの、人間が木で作ったもの、制度で作ったもの、これつまらない、石で作ってポケットの中に入れるテラビブ、それを除き去り主に仕えなさい。だから自分が今去っていくからね、この残る子孫たちに残したいという説教ですね。これは個別の説教です。中古節
もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。
だからこのずっとこの並べたんですね。アブラハムがつまらないものを捨てて、まだシェケムにヤコブがそれを全部葬って、それで彼らの人生は主にある奇跡の人生だった。もう主が戦った、主が呪いを祝福に変えた、こんなに素晴らしい良き神様、それをあなたが選ぶか、こっちを選ぶか、そのつまらないものを選ぶか、エドも見なさい、ね、エサを見なさい、レンズ豆一皿選んだ彼が今どんなふうになってるか、歴史の中で私たちは見てるんですよね。だから選びなさい、ね、私と私の家は主に仕える。まあ、このようにね、主に仕える、主をすがる、主を親しくする、それですね、主がなさった素晴らしいこと、それをね、いつも think think 覚える、 think 感謝する。じゃあ 19節。
するとヨシュアは民に言った。あなた方は主に仕えることはできないであろう。主は聖なる神であり妬む神である。あなた方の背きの罪も許さないからである。もしあなた方が主を捨てて外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにして後も主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。それで民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます、
うん、じゃあ私たちも主に仕えますとそのようにね誓うんですよね。だから強い言葉ですね。これはね、エバルさん、クリシンさんが見えるんですよ。シェケムのところ、うん、シェケムにはその2つの山がある、うん、だから主を選び主を使えると、うん、祝福がある、ね、そう歴史の全てをねこう並びながらしました。しかし使えなかったらエバル、うん、その呪いがあると。まあそうでしょう。主から離れるともうサタンしかないからね、サタンの餌食になるじゃあこのことをね、証人だった22、23。
それでヨシュアは民に言った。あなた方は主を選んで主に仕えるという自分自身の証人である。すると彼らは、私たちは証人ですと言った。今あなた方の中にある外国の神々を除き去り、イスラエルの神主に心を向けなさい、
うん、この外国の神ということはカナン地の神ですよね。バール、アシュタロト、インナン、カニン、そのような人間に富全部あったよね。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、それを全部与えるんだと嘘ついたそのパール、アシュタロットの神々を、外国の神、カナン地にある神、そこを警告するんですよね。25節。
それでヨシュアはその日民と契約を結び、シェケムで掟と定めを定めた、うん、ヨシュアはこれらの言葉を神の立法の書に記し、大きな石を取って主の聖所にあるカシの木の下にそれを建てた、
うん、このカシの木の下、以前カシの木の下につまらないものを葬ったんですね。その上にカシの木のところに大きな石を建てて、そこを立法の書を書いた。それでこの石が証人だと、ね、石はよく変わらない、ね、荒野でこの砂の嵐があったら、山がね砂嵐によってこっちに地形が変わってしまうんです。だから大きな石、山、それはね変わらない。だから変わらないその石に誓って、立法をそこに書きました。しかし今明日から四世紀に入るんですけど、これがめちゃくちゃよ。だからこの石、この石に書かれたその立法、それをね私たちの心の板に書くということはイエス・キリストです。このイエス・キリストによって私たちは心の板、イエス・キリストを通して私たちは神様を愛するようになるんですね。これが心の板です。神を親しくする、これが立法の完成よ、ね、じゃあ7章に行きましょう。ヘブル書7章1節から。
このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました、
アブラハムを彼らの信仰の先祖、ヘブル人のスタートはアブラハムよね。このアブラハムがユプラテスを渡った、このヘブルです、渡った、そのアブラハムを記念する言葉です。このアブラハムを迎えたのがメルキゼデク、ね、メルキゼデク。だから、ね、アブラハムはメルキゼデクとの関係だと。メルキゼデクは結局イエス・キリストよ。リセス。
またアブラハムは彼にすべての戦利品の十分の一を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です、
うん、だからアブラハムが十分の一を捧げる、教会の生活ができた、それはメルキゼデクとの関係だった。三節。
父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです、うん、
この神の子に似たものだった、神の子、神様ということね。神様。四節。
その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の十分の一を与えたのです、
うん、このアブラハム、族長であったアブラハムがそのメルキゼデクに戦利品の十分の一を捧げましたね。五節。
レビの子らの中で祭司職を受ける者たちは、自分もアブラハムの子孫でありながら、民から、すなわち彼らの兄弟たちから十分の一を徴収するようにと立法の中で命じられています、
うん、だからアブラハムの子孫、アブラハムの子孫レビですね、レビがレビ族の中で祭司が選ばれて、そこに十分の一を捧げたと。だからアブラハムのレベルとレビのレベル、それを今比べてるんです。だからあなた方はレビのレベルの祭司につくんだけど、アブラハムはメルキゼデクに捧げたという話ですよね。このメルキゼデクの位につく方がイエス様、だからイエス様とモーセと、またこの祭司の比べがずっと続くんです。これはヘブル的な思想ですよね。ヘブル人、ユダヤ人に対すること。私たちは簡単よね。もうレビもなくアブラハムもなかったから、異邦人だったから、イエス様をすぐ信じて、私たちはもう計り知れない祝福を受けてるんだけど、彼らはこのように複雑よ、この系図とか、それをずっと重んじてるからね。だからレビの上がアブラハムでしょ。アブラハムはその上のメルキゼデクに、こんな、これはヘブル人の思想だからね。私たちは、ああこんなこともあるんだと、ヘブル人たちはこれを見ると、わあ、ね、これが後でユダヤ人たちの、ね、この漢方、この変わる、そのジャイロですね。6節。
ところがレビ族の系図にないものがアブラハムから十分の一を取って約束を受けた人を祝福したのです、うん、言うまでもなく下位のものが上位のものから祝福されるのです。一方では死ぬべき人間が十分の一を受けていますが、他の場合は彼は生きている証とされているものが受けるのです。
だから死ぬべき人間、レビ族ですね。レビ族の祭司が死ぬんです。その人が十分の一を受けるんですけど、他の場合はこの生きている方が受ける、イエス様ですね。メルキゼデクの位につく方。9節。
また言うならば、十分の一を受け取るレビでさえアブラハムを通して十分の一を納めているのです。というのはメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時には、 レビはまだ父の腰の中にいたからです。
じゃあだからアブラハムがこのメルキゼデクの関係を結んであるときにレビはもう腰にあったとまだ生まれてなかった、種の中にあった。注意です。
さてもしレビ系の再祀職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として立法を与えられたのです。それ以上何の必要があって、アロンの位でなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。
だから立法もアブラハムから400年後でそれをモーセを通して与えられた。だから中二節、
祭司職が変われば立法も必ず変わらなければなりませんが、私たちは今まで論じてきたその方は祭壇に仕えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです、
うん、これは次元が違う、イエス様は次元が違うという話ですよね。ユダ族から出たと。14節、
私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族については祭司に関することを何も述べていません。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。
だからこのメルキゼデクに等しい祭司だと、それを強調するために今私たちにとってはもう本当に、いやここまでこんなに具体的に言ってもあれかな、私たちはもう簡単に御霊によってすぐ信じてるからね、うん、まあ、これは私たちの論理とかで合わないけど、ヘブル人たちは非常に感銘するんですよ、この部分を見るとね。だから私たちはユダヤ人伝道のためにこの論理を覚える必要がある、うん、ユダヤ人たちはこんなに細かいんですよ、日本人と同じ。日本人とユダヤ人は似てるところは多いよ、ね、最後まで残されてるし。じゃあ中8節、
一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、
この律法というものはイエス・キリストによって全部飲まれてるね。イエス・キリストは律法の完成ですから、それを発祥に行くとね、これを私たちの心に刻むんだと。これは新約ですね。旧約は私たちは守ります、石の前で誓いますとしてもね、四世紀でもめちゃくちゃになりますよ。けどこのイエス・キリストによって新しい契約、それを私たちの心に刻む契約、心の板に記録する、石の板ではなく心の板に、これが発祥でありますね。発祥出世、
それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうで、これであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる、
うん、だからこのヨシアは私は主につくと言ったのは、ヨシアの、ね、聖霊に触れられた人だよね、リーダーだから。そして主に親しい心を持ってました、この主と関係が愛し合う関係でした。だからあなた方は主を愛しなさい、心尽くし、すべてを尽くしなさいと、ね、言ってるんでしょ、うん、だから私たちの誓いよりこれがはるかに上よ、聖霊によって主を親しくすること。
22節、 そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです、
優れた契約、このことですね。優れた契約、心の中に刻む、そのような契約です。石で記録する契約ではなくて、心の板にする契約。24節、
しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます、
この永遠の祭司ですね。これ私たちの、ね、主と契約を結ぶ永遠本当に素晴らしい祝福です。25節、
したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります、キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。
完全な救い、完全な罪の許しとともに聖霊を送って、私たちに律法をもう刻んでしまうんです。主を愛する心を刻んでしまう、そして人を憐れむ心を刻んでしまう。これが永遠の契約ですね。26節、
またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です、
もう私たちはもう当たり前とまあイエス様しか知らないからね。けど彼らはいろんな啓示があるのよ、アブラムからね。だからこれを全部説明してるんです。27節、
他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。
一度で全部成し遂げられた、だから旧約のようにこう生贄を毎日捧げる。もう杉越の時にはね、18万匹の牛羊が血を流していったというんですね。18万匹ですよ。けど1年、1年ビザです。だから私たちは永遠のビザ、もう神の市民権、神の子とされる特権が与えられている。こんなに素晴らしいこと、私たちがね、つまらないものに比べることはできない、空城ですね、つまらない空城テラビム。28節、
立法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、立法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです、
じゃあ立法、弱さを持ってる人間を大祭司に立てる、しかし立法の後、これは新しい契約ですね。新しいことはイエス・キリスト、永遠の全うされる御子、イエス様との契約である。だから私たちもね、もう少しこれをヘブル人たちのこう歴史を見ながら重みが感じるね。私たちが信じるイエス様がどんなに偉大な方であるか、私たちもね、もう感じる。こんなに偉大な方と私たちは関係を結んでるんだと。彼らは、ね、ユダヤ人たちは今これが目の鱗があるからね、見えない。だから私たちがこんなに愛されてること、じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。